それでは拝読させていただきます。エソビトへの手紙。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。本日は今日の箇所より、使徒パウロがまず願ったことと題して教会の人よりメッセージをいただきます。
じゃあ一言お祈りをして、一緒に言葉をしたいと思います。天のお父様、今日も私たち一人一人をこの場に招いてくださって、この賛美やまた祈りを耳を傾けて今聞いてくださっていること、そしてその目を私たちの上に今注いでくださっていますことを信じてありがとうございます。次週1週間いろんなことが私たちのうちにありましたけども、主がいつも共にいてくださって支えてくださった1週間だったことを覚えて感謝いたします。この会に住む私たちが本当に神様あなたから必要なすべてを与えられ、また平和が与えられ、そしてこのようにして集まって礼拝を捧げるその環境が与えられていることも感謝いたします。神様、今からあなたの御言葉と尊いあなたの御言葉を一緒に聞いていきます。神様が今日ここに集った本当に大切な一人一人の魂に語りかけてくださるように、また本当に主がこの語る者の唇を清めて豊かに用いてくださるようにお願いします。礼拝になかなか来れない兄弟姉妹もおられますけれども、主がどうかそば近くいてくださり、慰めと励ましを与え、またこの場所に共に集わせてくださる日が来るようにあなたが導いてください。これからのこと神様に期待してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ずっと旧約聖書のサムエル記を、一緒に学んで、きました。約2年と数ヶ月かけましたけども、本当に、皆さんの温かい愛、そして、祈りを感謝します。よく旧約聖書に2年半ですか付き合ってくださったこと本当に感謝しています。あんまりずっとね旧約聖書ばっかりだったので、嫌だったかなとも思いながらも、でもまあ最後まで行かせていただきました。それで今日から新しく新約聖書のエソビトへの手紙というのを一緒に学んでいきたいと思っています。昔ですね、この教会の最初の牧師の近藤光雄牧師もこのエペソ書からずっと公開されていました。その時いた人たち、今日ここにいる人では一人もいないかもしれません。もう7年か8年もっと前でしょうかね、10年ぐらい昔になるでしょうか。この大聖書訓教会で同じ御言葉取り継がれたわけですけども、もう一度、まあ、私たちは新たにですけども、今いる私たち教会、この2017年にですね21世紀に生きるこの私たちに 神様が語る言葉として一緒にこのエペソ書を学んでいきたい、聞いていきたいと思うんですね。非常に読んでいただくと分かるんですけども、難しい箇所の書なんです。ですからこの私がちゃんと真意を汲み取って、神様の真意を汲み取ってね、語ることができるように、ぜひ祈って礼拝に備えてほしいんですね。横谷が語る御言葉が本当に聖書の御言葉であるように祈って、そして、礼拝に来てほしい、と思います。よろしくお願いします。少しずつで、ね、エペソ書を学んでいきたいと思います。まず、今日の本題に入る前に、その背景というかね、諸論的なところを一緒に押さえておきたいと思いますが、まずこれ書いた人は誰かですね。これはイエス・キリストの使徒パウロと、この頭にですね書かれているようにパウロであります。皆さん知ってたでしょうかね、このパウロという人。これはローマ名なんですね。でユダヤ人の名前はサウロというんです。使徒の働きを見るとそこはサウロさんが出てくるわけですけども、彼はイスラエルのその人でしたけども、ユダヤ人だったわけですが、イエス様に出会って救われた後ですね、異邦人に伝道する者として召されていったんです。それでその異邦人に合わせてサウロという名前をやめてパウロという名前を公には使うようになったわけですね。今回僕そうだったんだとこう学んでて知りましたが、パウロのこの書簡たくさん聖書に出てきますが、全部パウロって言ってますね。それは彼のメッシュはユダヤ人というよりは異邦人に、ローマの人やギリシャの人とかそういう人に自分は福音を伝えるということでローマ名を使っているわけです。宛先はキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちとあります。エペソの教会あるいはそこにいたクリスチャンの群れであります。エペソって皆さん分かるでしょうか。イタキ兄弟姉妹がかつて旅行に行きましたけども、サチオさんエペソは行きましたか。行きましたかね。はい、エペソって今はね言うかもしれませんが、今のトルコにあります。トルコにありますね。当時の地中海の世界の中ではその交通の要衝であったので、非常に産業が栄えていた町であります。今でいうとこのバンコクのような、あるいは東京とか、あるいは北京とか、そういうその町の国の主要な都市の一つであるわけです。エペソですね。そしてもう一つ有名なのは、あの使徒の働きに出てきますが、アルテミス大神殿という大きなこの世界遺産になるような神殿があった町なので、世界中からこの神殿に参拝に来る人たちが訪れていた町。つまり偶像崇拝が非常に盛んで、その神社参拝とかね、そういうのにちなんだ産業も非常に栄えていた。今でいうと伊勢神宮みたいな、そんな町ですね。お伊勢前に来る人たちのために、こうなんかそのいろんなものがグッズが売られていくような、そういうのでも栄えていた、そういう町、これがエペソです。非常に当時の地中海の世界では中心的なリーダーシップのある町であり、そして偶像が非常に重んじられていた、そういうこの町であります。ある意味では今の私たちのバンコクとよく似ていると言えると思います。そういうこの町の教会、パウロという人は約2年この滞在して開拓教会としてここにいたわけですね。この時パウロさんはどこにいたんでしょうか。皆さん知ってますか。ローマの牢屋にいたと言われていますね。 もうあのパウロが殉教する7、8年前になりますけども、まあ、パウロの晩年になりますね、晩年に書かれた手紙の一つがこのテサロニケへの手紙で、ローマのその牢屋の中である程度のこの自由が許されていた、まあ、自由にこの人と面会し、そしてこう手紙を手渡したりとかですね、することができた、そういう中でパウロはこのエペソ人への手紙を書いたと、まあ、考えられています。なおですね、このエペソというこの新約聖書のエペソという手紙の一章一節にあるこのエペソの聖徒たちっていうこのエペソというこの言葉、これは実は重要なこの写本ですね。もともと最初にパウロさんが書いた手紙をですね、筆記していくわけですけども、その筆記の写本の中にこのエペソっていうのが欠けているのが結構あるんですね。そこからこのエペソ人への手紙は本当にエペソの教会に送ったのかどうかっていうのは議論があります。そして他のパウロの手紙、ピリピ人への手紙とかね、コロサイ人への手紙とか、ローマ人への手紙とか見ていただくと分かるんですけども、割と個人的な挨拶があるんですね。誰々さんによろしくお伝えくださいみたいな、こういう言葉があるんですが、エペソの書簡にはそういう見当たらないんですね。だから本当にその親しい2年滞在したエペソの町に本当に彼は送ったのかどうかっていうのがやっぱり議論があります。今私たちがこれから学んでいく一つの立場解釈として押さえておきたいことは、おそらくエペソの町を中心としたそのトルコにあるその諸教会にこの宛てて書かれた手紙であろうということです。だからエペソの教会に宛てた手紙として読んでも間違いではないわけです。ただエペソだけではないということですね。エペソだけの特有の問題にあるいはニーズに応えるためにこの手紙書いたのではなくて、いわゆるキリストの教会になくてはならないと思ったその共通する、これだけは最低でも知っておいてくださいっていうような、そういう内容をこのエペソビトの手紙にはパウロでは書き記しているとかですね、ピリピリトの手紙とか、コリントの手紙とか、いろいろその教会の問題に対して手紙をパウロは書いているわけですが、このエペソビトの手紙は特に問題あるわけではなくて、これだけは教会として知っておかなくてはならないとパウロが感じて、書いた手紙、これがエペソビトの手紙であります。ですから私たち教会、大聖書の国教会も少なくともこのことは押さえておきたい、クリスチャンとして最低でも知っておきたいということをここから学んでいきたいと思います。ちょっと序論が長かったですけども、内容を聖書の御言葉をですね、一緒に見ていきたいと思います。今日は2つの説なのでね、じっくり味わいたいと思います。今まで旧約聖書で喋る気なんで本当に長いね、聖書の箇所だったので大変でしたけども、今日は2節ですね。まず1節ご一緒に声出して読みたいと思います。それぞれの聖書の訳で結構ですから、エペソ人への手紙の1章1節を一緒に読みましょう。3、はい。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの聖徒たちへ。この御言葉がまず教えていること、2つあります。1つは宛先であり、1つは差出人であるわけですけども、まず神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからって、これパウロの書簡にはよく出てくるフレーズなんですけども、これ何言ってるかっていうと、この手紙、これからパウロが私が言おうとしていることは、すなわち人間の言葉としてでなくて、神の召しによってイエス様の使徒とされたものの言葉であるということです。すなわち神の言葉の権威を持って書き込むから、そのつもりで聞いてくださいねって言ってるんですね。 ですから私たちこれから御言葉をエペソ書の御言葉を味わっていくときに、それは人間としてパウロが言ってるんだなって、パウロを通して神様が語ってるんだという、そういう姿勢で聞いていくということ、それをこの最初の部分が表しています。もう一つこの重要なことですけど、後半ですね、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへって書かれています。これ何を表しているかっていうと、いろんなことここに教えられていますが、一つだけ簡単に言うとですね、この手紙はいいですか、クリスチャンに向けて書いているってことです。エペソの生徒たちへ、すなわちまだイエス様を信じていない人にではなくて、イエス様を信じて自分の罪を本当に知って、ああもう十字架、カルバリの十字架に頼るしか自分はもうダメだって思って、イエス様の十字架を信じ聖霊を受けた人ね、イエス様のその救いに預かった人が初めてこの手紙を味わうことができるということです。もちろん聖書ですから、ノンクリスチャンの人が聞いてももちろん影響受けることあるし、ここから伝道説教することも可能なんですけども、でも聖書の本来のこのエペソ人の手紙が書かれた意図は、それはここにいる私たちクリスチャンに向けて語られているんです。イエス様が信じて救われて新しい人となった人がこの手紙を初めて聞くということですね。聞く資格があるというか、聞くことができるようになる。いいですか、一節に記されていること、それは、まあ、簡単に言うと神様が語っているということ、そしてそれは第一義的にはクリスチャンが聞くべき言葉だということです。クリスチャンならこの言葉を聞かなくてはならないということです。もう自分はイエス様を信じたからですね、もう救われたから、もうこの話を聞く必要はないんだと思っている人がいたら、それは大きな違いですね。新約聖書の後半部分にある書簡の手紙のほとんどはクリスチャンに向けて語られているんです。クリスチャンが必要だから書いたんですね。聖霊によって神様は書かせたんですね。そういうことをぜひ覚えながら味わっていきたいと思うんですね。次に2節をご一緒に読みたいと思います。今日の本論はここからですね、2節を一緒に味わいたいと思います。3、はい、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロはまずこのように語るわけですね。恵みと平安があるように、これはパウロの手紙の全てに共通する書き出しです。後で、気になる方は全部のパウロ書簡調べてください。必ず恵みと平安があるようにって書いてますね。手元への手紙のみですね、恵みと憐れみと平安があるようにって、憐れみがね、手元への手紙だけ追加されてますけども、でも恵みと平安があるようにっていうのは全てに語られていますね。つまりパウロの手紙全てに恵みと平安があるようにと書かれているということ、またこの手紙の書き出しに必ずパウロがそう書いたということは、すなわち私たちクリスチャンのその歩みにおいて恵みと平安は欠かすことができないということを教えています。どうしてもこのことだけは必要だから書いてみます。最初に祈るんですね。恵みと平安があるように、参考にエペソ人への手紙の最後6章23節24節見ていただくと分かりますけれども、ここでも恵みと平安があるように、順番ちょっと変わりますよね。まず平安、そして最後に恵みがあるように、まあ同じことですね。 恵みと平安があるようにという祈りと願いを持って、パウロは獄中からこのことを書き始めて、そして最後にもう一度恵みと平安があるようにと願って終わっているということ、すなわち恵みと平安が何にも勝ってエペソの人たちに必要だって彼が思ってたから、そしてそれは私たち大聖職員教会にとっても恵みと平安がどうしても必要だということを教えています。さっきも言いましたけども、この手紙はクリスチャンに向けて語られているんですね。すなわちすでにイエス様の十字架の救いに預かった人に恵みと平安がありゃんって言ってるんです。だからイエス様の救いに預かったからもう恵みはいりませんっていうのは、それは間違いです。イエス様に救われた後も恵みがいるんです。イエス様に救われて神の子供とされたからもう平安です。平安をもうこれ以上求めなくていいではなくて、なお平安が必要だということですね。さらにこの言葉、恵みと平安があなた方のにありますようにというこの願いから分かることは、いいですか、恵みと平安というのはクリスチャンにとってどうしてもなくてはならないもの、この2つのものは自動的に与えられるものではないということですね。パウロは願ってるんです。いつも願ってるんです。どこに手紙を書くときも願ってるんです。つまり願わなくては与えられないからですね。何も神様に祈らなくてもイエス様を信じてクリスチャンになったら、いつでも神の恵みと平安が私たちのうちにあるわけではないということを表しています。また一度神様から恵みと平安をいただいたらですね、それはもう永久になくならないわけではないということです。私たちの信仰生活において足りなくなること、欠けること、そして不足を感じるようなことがあり、ということですよね。だから恵みと平安があるようにって祈って、最後にもう一度恵みと平安があるように、つまり勝手に自動的に向こうから恵みと平安が私たち与えられるわけじゃなくて、私たちは他者のためにそれを願い、そして自分のためにそれを祈らなくてはならない。常に神様からいただき続けなくてはならない。これが恵みと平安っていうことですね。新約聖書のマタイの福音書のね、三条の説教のところにありますけども、義に飢え渇くものは幸いであるっていう言葉がありますね。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからって書いてます。それも同じですね。義に飢え渇くことがあるんです。だから神に飢え渇いて求めるものは幸いなんです。ずっと一度神様から義をいただいたらもう普遍的になくならないわけです。私たちは絶えず求め続けなくてはならないということです。絶えずその渇きを癒すための神様に、その渇くことがない水を与えると言われたその永遠の泉の水を神様から汲み取り続けなくてはならないということですね。恵みと平安があるように、私たちはいつもパウロのように神様から恵みと平安を与えてください。神様、私には恵みと平安が今ないです。だから神様、恵みと平安を今、今日も、明日も与えてください。その日その日も祈り求めていく。そういうものである。もう一つここで、教えてできること、聖書が教えている明白なことは、それはこの恵みと平安、それは父なる神とイエス様から与えられるということを教えてますね。私たちの 父なる神と主イエス・キリストからってなりますね。つまりこの恵みと平安というのは、世が与える恵みと平安とは種類が違うということですね。クリスチャン生活においてどうしてもなくてはならないこの2つのものは、それはただ神様からしかいただくことはできないということです。どんなに人生で成功しても、この恵みと平安に預かることはできない。どんなにお金を稼いでも、どんなに素晴らしい人と結婚したとしても、どんなに素晴らしいそのお仕事の業績を収めたとしても、この恵みと平安に預かることはできないということ。ただイエス・キリストから、父なる神から与えられるということで、それがこの御説が教えている御言葉の真理であります。私たちは神様から恵みと平安をいただくんです。他のものからこれを得ようとしても得ることはできない。クリスチャン生活にいいですか。今日最初に3つのことをぜひ押さえておいてほしいんですけども、私たちは信仰生活にはどんどん恵みと平安がいるんだということです。それはクリスチャンじゃない人ではなくて、クリスチャンであればあるほどなおさらこの恵みと平安がなくてはならないということです。そしてそれは常にあるのではなくて、いつも求めなくてはならないものだということです。不足し上乾くことがあるということですね。そしてそれはただ主イエスから、また父なる神、これ同じ意味で扱っていただいていいですけども、ただ神様からいただくことができるということで、最後にこの恵みと平安とは何かということをお話して終わりますね。恵みと平安、すごくこの広い意味のある言葉です。先週は板木兄弟がその水着のね、祝福の箇所からも語ってくれましたけど、この平安っていうのはそこで出てきたシャロームっていう言葉と同じ意味ですね。ギリシャ語でエイレイネというギリシャ語が使われますけども、ヘブル語シャロームということですけども、非常に深い意味があります。だから今日全部を語ることはできませんけども、まずここで僕が教えられたことを一つ二つお話ししたいと思います。まずこの恵み、私たちの信仰生活における欠かすことができないものの一つ、恵みとは何かということです。恵みって何ですか。それはふさわしくないんだけれども与えてくださる、その神様の愛であったり、あるいは神様の祝福のことですね。一番わかりやすいのは、私たちは神様にふさわしいからその救いをいただいたのではないということですよね。ただ恵みによって私たちは救われたんですよね。それは神の愛ですよね。私という人間が神の前に救われるにふさわしいから、よし十字架にかかって犠牲になろうと言ったわけじゃなくて、ふさわしくないんだけれども、でも愛するゆえに十字架にかかってくれたんですよね。これが恵みですね。でもここではすでにクリスチャンになった人に向けて語られていますから、すでにイエス様の十字架のその救いに預かった人に恵みになるというわけです。ここで覚えたいことはいいですか。私たちはイエス様の救いに預かるのは恵みしかなかったわけですけれども、同じように救われた後の信仰生活もまだ恵みが必要なんだということです。すなわち自分の行いの正しさによって私たちの信仰生活は やっていけるのではないということ、やっぱり救われた時と同じように私たちがこれから結婚してふさわしいその夫婦生活を歩んでいくために、あるいはこれから日本に帰ってですね、日本での新しい生活を歩んでいくために、あるいは明日からの会社での生活を神の前に正しく歩んでいくために、あるいは今抱えている問題に対して本当に勇気を持って立ち向かうために、あるいはどうしても愛せない人と一緒に歩む上に行って、その人を愛し許していくためには、人間の努力ではできないということ、ただ恵みによって私たちはそれをすることができるということです。救いはもちろん恵みです。そして救われた後もまた恵みがどうしても必要なんだということを今日ぜひ覚えてほしいんですね。ちょっと大事なことなんで話しておくと、これ聖果って言いますね。救われた後のクリスチャンの歩みというのは清く変えられていくという意味で、聖果の歩みをするわけです。聖果っていうのは私たち人間の頑張りも必要なんですね。私たちが去年1年間覚えたイエス様にとどまるっていうこの決断と意志は必要なんです。だからその愛したくない人を愛そうとその努力する努力必要なんですね。でも今日ここで覚えたいことはそれだけではダメだということです。聖果もまた神の神様の助けがないとどうしても成し得ないということです。ですから救いはですね、その 100% 神の働きでしたけれども、信仰生活は二人三脚、私たちとそして神様の助けとこの二人三脚で歩んでいくということ、ぜひ大事なことなので整理しておいてくださいね。で今日覚えたいことは恵みが必要だということです。どうでしょうか皆さん、ここまでその通りだと思うでしょうか。どうして救われた後イエス様のその救いに預かって神の子供とされているのになお恵みが必要なんでしょうか。ケンジ君どう思いますか。皆さんそれぞれね、クリスチャンになった時のことを思い出してほしいんですね。クリスチャンになってからまだわずかの人もいるかもしれませんし、もう何年も経っている人もいるかもしれませんけども、いかがでしょうか。私はクリスチャンになって25年になります。25年になります。17歳の時に信仰を持ちましたけども、やっぱり恵みなかったらやっていけなかったなっていうのがもう本音ですね。17の時に高校生のキャンプで、その救われたわけです。たくさんの人がその時イエス様を信じましたけれども、20年経ってたくさんの人がもう教会に行ってませんね。それだけでも、自分の努力や頑張りではなくて、神様の憐れみと恵みによったんだなって思います。また今の歩みを思ってもそう思います。振り返ってみてどうでしょうか皆さん。なぜパウロはいつも恵みがあるようにって言い続けたのか、どうして恵みが必要なんだって聖書は今日私たちに語っているんでしょうか。それは恵みがないとやっていけないほどに私たちの自我というのは罪が深いからですよね。私たちイエス様の十字架のあの素晴らしい愛と恵みに預かっていながら、なおイエス様を裏切るようなものだからです。正しいと分かっていても、でも自分をなお愛して自分中心に歩もうとする性質をなお引きずっているからです。クリスチャンになってもね、そうですよね皆さん、それが正直な思いだと思いますね。クリスチャンになったらですね、もう悪いこと罪とか一切考えなくなるのかと思うが、そうではなかったですよね。やっぱり 少しずつ清められていきますけれども、でもやっぱり古い弱さを引きずるわけですよ。愛せない苦手な人は信仰を持っても、信仰を持った後でもやっぱり苦手なんですね。あんなこと言われたら嫌だなと思うことはやっぱり救われた後も嫌なんです。傷つくんです。愛せないんですね。それだけ私たちはなお罪の性質を持っているということです。だから恵みがいるんです。ふさわしくないけれども、でも横田に許してやる、もう一回頑張れって言ってくれる神様の恵みがないと牧師は続けられない、信仰生活は続けられない。そうですよね。皆さん正直に自分の信仰生活、救われてから今までの意味考えてみてください。恵みがなければ歩めなかったでしょう。パウロはいつも恵みがあるようにと語っています。私たちこれからもね、救われた時ももちろんそうですけども、救われた後も主を恵んでください。恵みによって歩ませてください。求め続けなくてはならないということね。今日はそのことをまず覚えてください。もう一つ、平安っていう言葉、これも短くいきますね。これもすっごく深い広い意味になる言葉ですけれども、平安もまた私たちクリスチャンの歩みにとってはなくてはならないものですね。まあクリスチャンだけでなく、全ての人が本当のところこの平安を求めて生きるわけですよね。一生懸命働くのもこの平安のためであり、そしてこの努力するのも、最終的にはお金を稼ぐのも、最終的にはこの平安をみんな得たいと思ってます。人間というのはそのように作られてますね。みんなクリスチャンでなくても、クリスチャンであっても心の平安というのをみんな持ってます、願ってますね。それは年齢も関係なく、中学生でも高校生でも同じ、小学生でも同じですね。まあ、平安という言葉、本当に深い広い意味があります。まあ、ここではですね、そういう心の平安という意味に限定して取りたいと思いますので、ね、広い意味があるんですけども、でもここでもまずはその文字通り、その心の癒す気というか安心というかね、そういう平安という意味で解釈していただきたいと思いますが、やっぱり信仰生活においても平安がいるんですね。で、皆さんさっきも聞きましたけど、どうですか、信仰生活を送ってみて、ずっと平安があったでしょうか。それではないですよね。本当に平安を失う、あ、どうしようどうしよう、困ったなって思うことがあるわけですよね。ちょっと前ですけど、この街道のね、前の街道にいた時のその課題を青のにした時、やっぱり不安でしたね。あ、この教会どうなってしまうんだろうかって、私自身本当に恐れを感じましたね。あるいはお医者さんから、もうあなたの寿命はこれだけですって言われた時に、信仰を持って永遠の命をいただいているんですけども、果たして平安でいられるかどうかってなった人しかわからないですよね。あるいはこの大きな事故にあって、このこれから半身不随で生きていかなくてはならないとか、もう働くことができなくなったとか、あるいは子供を事故で失ったとか、信仰生活においていろんなことがあります。神様から永遠の命をいただき、神の子供とされているんですけれども、でもやっぱり私たち平安を必要とするんですよね。ここで語られている平安、今日覚えてほしい一つのことは、それはこの平安っていうのはですね、聖書が語っているこの平安っていうのは、嫌なこととか辛いことが全くなくなるという平安ではないということです。神なんだ、なくなるという平安では ないということです。パン屋さんの働きがものすごく順調にいってですね、もう何も困らないという平安ではないということです。例えばね、自分の人生がない、ああもう心配なことは何一つなくなったという平安ではなくて、不安なこと、心配なこと、怖いこと、そういうのがあるんだけど与えられる平安なんです。開かなくても結構です。イエス様はこう言っていますね。ヨハネの16章の33節ですけども、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難がありますってイエス様言うんです。平安があるようにとイエス様を願っておきながら、その直後にあなた方は世にあって患難があります。イエス様を信じたら患難がなくなるのではなくてあるんですね。でも与えられる平安なんです。有名な聖書の歌詞です。詩編の23編ですね。ダビデが歌ったとされている詩編23編の4節にこうありますね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れませんね。死の影の谷を歩くようなことがなくなるわけではないんです。死の影の谷を歩くような恐ろしいこと、そんな経験したくないです。神様っていうような経験を私たちは通るんです。でも私は災いを恐れませんという平安です。ここでパウロがダビデに言ってますね。それはあなたが私と共におられますから。この平安というのは、すなわち神が一緒にいてくださるという平安なんです。嫌なこと、辛いこと、この不安なことが全くなくなる平安ではないんです。それは神が共におられるという平安なんです。いや、この例えばさっきの街道の問題にしてもですね、この目の前のこの問題どうしようか悩んで不安で恐れるわけですけれども、でも主が共におられるから必ず良くしてくださるに違いないという平安を得るんです。明日からの仕事のことでこれ困ったな、クリスチャンとしてどういう決断すればいいんだろうかって悩むんです。辛いところ通るんですけども、でもそうだ、神様は私と一緒にいる。だから今の私にはどう解決する問題がされているのか分からないけれども、でも神様が助けてくださるという平安なんです。わかります？それが聖書の平安なんです。パウロという人の生涯を見てください。いつ行っても恵みと平安があるようにと言ってたパウロのその生涯どうでしたか？困難の連続だったわけですよ。恐れの連続です。不安なことパウロはなかったわけではないんです。苦難の連続だったんです。でもいつも彼は悲しんでいるようでも、身をいつも喜んでおるという、その神の平安、何も持たないようであっても全てのものを持っていますという平安を持ってたんです。それは神が共におられるから。私は弱いし、私には欠けがあるし、私にはこの課題を解決する力はないけれども、でも神様がいてくださる、だから大丈夫だという平安、それをパウロを通して今日私たち一人一人に聖書は語っています。恵みと平安があるように、私たちはいつでもこの恵みと平安を求め続けなくてはならない。何もしなくても、昼寝してたら勝手に向こうから与えられるものではなくて、常に今日も明日も明後日も、主よ、私にはどうしても恵みが必要です、私にはどうしてもあなたの平安が必要です、恵みの平安を与えて かり、それが信仰生活においてまず必要なこと。だからパウロはいつ手紙を書くときもまずこのことを書き記しているわけですね。最後に少しちょっと証しをしたいと思います。私は17でクリスチャンになりまして、大学生活4年間過ごしました。そして、大学3年生から4年生になる時にですね、進路のことを祈るわけですね。で、まあ、いろんなこのお道を考えていました。外国にその行くという誘いがそして、アメリカのオレゴンにね、来いっていう風に、すごく強く勧めてくれる、誘ってくれる人がいてですね、大学卒業したらオレゴンに行きたいなと思ったりとかですね、あるいはもうずっとその献身の思いがありましたので、大学卒業してそのまま進学校に行こうっていう、そういう思いもありました。でも神様がどう思うかって大事だから、神様に聞いてたんですね。で、3年生から4年生に上がるとき、もう周りは就職活動を始めていくわけですけども、もう本当にどうしようどうしようと焦る中で、前も言ったことあるかもしれませんが、天の歴史というジョン・バニアンが書いた、この物語のですね、一番目の思い出してですね、そして、まあ、詳しく話しませんけども、とにかく、クリスチャンという人が、その伝道者として、初めに示されたのは、まっすぐ行きなさいということですね。で、その彼、今その信仰者が歩んでいる道のりのまっすぐはですね、峠でものすごくこの険しそうな道だった。で、左右にこの抜け道があって、楽そうな道があった。でも、その信仰者はですね、最初に言われた伝道者の言葉をまっすぐ行けっていうのを頭にあったんで、誘われるんだけど、こっち行こうよって友達に誘われるんだけど、いや、でも僕やっぱりまっすぐ行くわ言うて、馬鹿正直に険しい道を歩んでいくっていう場面が、ジョン・バニアンの天の歴史という物語にあります。で、ちょうど何かその物語のその場面が、大学で3年生から4年生に移る春休みの時に思い出して、そして、ああ、自分はまさにこの岐路に立ってるんだっていうこと。そして、今神様が担っているのは、それはまっすぐの道。それは自分にとって険しい道だ。自分が一番選びたくない道。嫌だなって思ってる道。避けたいなと思ってる道。神様、行くようにって、その時は示されたと思ったんですね。それで、みんなと同じように就職活動を始めて、そして、7月か8月ぐらいにね、内定をいただいた。もうそこまでは必死だったわけですけども、しかし、その内定をもらってからですね、その次の3月の大学卒業するまでがですね、結構不安だったんですね。ああ、なんていうかもう死刑の執行猶予期間の感じがしてですね、ああ、もうこの自由な大学生活が終わってですね、ああ、会社に入らなきゃいけないなっていうこと、すごくその不安と恐れが あったんですね。だから本当に嫌だな、嫌だなって思いながら残りの数ヶ月大学生活過ごしたんです。皆さんそういう経験あるでしょうか。ね。でもね、これ本当に私が、本当にその時初めて経験したことなんですが、その時ね、ああ、嫌だな、嫌だなって思う。そう思えば思う時にですね、いつもこれでいいんだ、これでいいんだっていう不思議な平安が心に与えられたんです。嫌だな嫌だなって思うんです。あと何ヶ月でもこの大学生活終わりだなと思う。でもそう思う時、いつもその後にですね、すぐ後にですね、これでよかったんだって、なぜなら自分は険しい道を選んだんだから、このように思うのは正しいんだって、それでいいんだっていう不思議な平安なんです。だから不安なんです、でも平安があるんです。これが聖書の平安ですね。それは社会に入ってからもずっとありました。辛いこと、嫌なこと、たくさんその10年間の会社生活でありましたけども、でもその時にいつもこれでいいんだ、その辛いんですよ、明日会社行くの嫌だなとか、明日お客さんのとこ行くの嫌だって思うんだけども、でもその直後にはこれを経験するために自分は会社入ったんだ、これでいいんだ、自分は今この峠道に登ってるんだっていう平安が与えられるんです。不思議でしたけども、 それが聖書の平安。嫌なことがなくなる平安ではなくて、嫌なことをそれを乗り越えていくことができる平安を主は与えてくださるということ。でもう一つこれ大事なことなんですが、この平安に預かるためには神の身元になくてはならないということです。すなわち御言葉に従うとき、この平安に預かるということもまた真理です。ダビデは言いましたね。たとえ死の影の谷があることだと、災いを恐れない。なぜなら、あなたが私と共におられますから。神が共にいるからの平安なんです。だから、神様に逆らったりのときは、どんなに願っても、この平安に預かることはできない。すなわち、神と共に歩んでいないから。神様と共に歩むからこその平安であることも忘れてはならないということです。旧約聖書にね、エレミア書に平安がないのに平安だ平安だって言い続けた預言者がいましたけども、結局それは偽物でしたね。神様に従うときもこの平安に預かるということもぜひ忘れないでください。一言お祈りします。神様、パウロがまずエペソ、またその諸教会に恵みと平安がイエス様からあるようにと願ったその御言葉、今日一緒に味わいました。私たちも信仰生活において本当に今も牧師でありながら本当に恵みと平安なしでは歩んでいけないものであることを告白します。どうか主よ、ここにいるお一人お一人の上にあなたの恵みと平安が豊かにあるように、そして一人一人が今日から毎日あなたに恵みと平安を求め祈ることができるように、あなたが導いてください。そして今もしイエス様から離れている方がいるなら、御言葉から背いて歩んでいることがあるなら、主が悔い改めに導いてください。神の御言葉に立ち返らせてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。